高山俊吉気分青信号。こんにちは、交通事故の話をしましょう。東京池袋で高齢の男性が運転する車が暴走して、お母さんとお子さんが亡くなる、9人が重軽傷を負う、大事件が2年前に発生しました。この事件はマスコミでもだいぶ報道されまして、現在裁判の今いわば真っ最中といいますか、東京地方裁判所で刑事裁判が進んでいる状態にあります。池袋暴走事故というふうに言われていますけれども、ドライバーが無罪を主張して自分の運転に問題があったとは考えていないということを言っているということも含めてメディアでは大変注目をされています。で、この事件ではそれは冗談じゃないぞと、自分の不注意を棚に上げて、何を言ってるのかというような声もありますし、いや、この事故の原因は何なのかということをしっかりと見極めなければいけない、とこういう議論もあります。私もずっと関心を持ってこの事故のことを観察してきました。実はそれには理由がありまして、この車は欠陥車両だったのではないのかという、そういう問題意識といいますか、そういう角度からの関心をあながち捨てきれないものがある、そう思っているからです。で、この車はトヨタのプリウスという車です。私自身がプリウスの暴走事件、暴走ではないかというふうに疑われる事件を3件も扱っておりまして、非常にそれらの事件と共通するところが多いということが理由なのです。実はまあそういうことで時々このお話もこのインターネットラジオでさせていただいておりましたが、このほどある方からお手紙をいただきまして、でそれを読みまして、私の関心問題意識はさらに深まりました。簡単にポイントだけご紹介しますと、この方の事故はもう30年も前のことだそうですけれども、トヨタのマーク2の事故だったと。で、購入してまだ間がない頃に買い物に行って、それでお店の前で奥さんが買い物してくるのを待つということで、2トンぐらいの貨物トラックの少し前のところに車を止めた。で、自分は運転席に残っていて、エアコンをかけアイドリングで待機していたと。で、車両は AT 車でシフトはパーキングに入れて、ブレーキはかけないで、軽く足をブレーキに乗せる、ブレーキペダルに乗せる状態でいたと。で、奥さんが戻られたので発進しようとして、シフトレバーをパーキングからリバースに入れると同時にエンジンが一気に吹き上がったと。で、けたたましいタイヤ音と同時に後方の先ほどお話をした貨物トラックに衝突してしまった。後ろにバックしたということですね。エンジンはものすごい音を立て続け、後方のトラックに乗り上がりそうな勢いまでなって押し続けたと。で、ブレーキも衝突の弾みで足から外れたけれども、もう一度自分は踏み込んだと。で、車の馬力の方が強く、何がどうなっているのかわからない状態になったと。で、自分はイグニッションキーを切って足元を見て、アクセルペダルに何か巻き込んでいないかということを確認したけれども、ペダル周辺には異常がなくて、右足もブレーキペダルを踏み込んだままだったと。で、幸い後方のトラックがあったといいますか、トラックの前に止めていて、そのトラックにぶつかったということで、人に怪我をさせるということはなくて済んだけれども、 まあ、つまり物損で済んだけれども大変な衝撃だったと。でこの事故で、どうしてこういうことになったのかということをメーカーに持ち込んで調査したけれども、結局販売店を通じて車には異常がないということを言われ、どうしても自分は納得できなかったけれども、なんとすることもできず、これで事件に対する対応は断念したと。で今回のこの池袋の暴走事故と言われている、これを聞くとその時のことをいつも思い出すということをおっしゃってました。で私は先ほどもお話ししましたように、マーク2ではありませんで、プリウスの、つまり池袋暴走事故と同じ車の暴走ではないかと言われる事件を3件扱っています。そのうちの2件は11年ほど前でした。もう1件がその後にあります。また各地でそういう事件が起きていて、担当していらっしゃる弁護人の先生からご相談を受けるケースなどにもプリウスが登場してきます。プリウスの問題というのは、そこに何か特化して原因があるのではないだろうかという疑いを私は禁じ得ないと言いますか、あながち捨てきれないという思いをいつも持っています。まあ、車は現在ではコンピューターの塊と言われるほどコンピューター管理になっています。プリウスはとりわけその点、突出して、まあ、いわばコンピューター化と言っていいでしょうか、何十台ものコンピューターを乗せて走っている装置だというふうに言われています。コンピューター装置ですので、そのデータが常に管理されかつ記録をされています。ブレーキペダルを押せば押したという記録が残る、アクセルを踏み込んだといえば踏み込んだ記録が残っている。だから問題の時にブレーキペダルがきちんと機能していたか、あるいはアクセルを踏み込んではいなかったかというようなことが記録上明らかになるとされています。で実際事故が発生するとそういうデータが出てきます。山のようなデータです。そしてどこにも問題がなかったということがまず確実に出てきます。で問題はメーカーのその精緻といいますか詳細を極めた情報提供を警察が全面的にそのデータの過程、データ作成の過程に問題ないかというところを解明分析する力をほとんど持っていないと言っていいのですね。つまりメーカーが出す資料が正しいか間違っているかを批判的に解明する、そもそも体制にない。メーカーが正しいと言っていると正しいと受け止めざるを得ないと、まあ、簡単に言ってしまえばそういう構造にあります。で残念ながら批判解明ができなかったという立場に立つかというと必ずしもそうではなくて、メーカーがそう言っているのだからそれが正しいと考えるというような、そんな姿勢を取るというのが私の実務体験の感覚ですね。実際そのデータの山をこういろいろ掘り起こして調べてみるんですけれども、俗に言う表現をするとバグると言いますけれども、コンピューター装置ですからある瞬間ある状況が突然起こってしまって、それが事故の原因につながってしまうというようなことがあって、しかしながらデータ上記録がされていないということがないかというふうに言われると、私は絶対にないというふうに断言はできないと思っています。私の経験の中で実際にかなりシビアに争った裁判事件はタクシー運転手の事件、つまりプリウスはタクシーでした。もう一件は まあ、家庭の主婦といいますか専業主婦の方の運転するプリウスでした。で、後者についてはドライバーが 1.3 キロぐらいにわたって必死にブレーキを入れて頑張ろうとして、頑張って頑張って頑張ったけれどもついにブレーキはかからないで、いくらブレーキペダルを押しても車は走りっぱなしに走って、ね、走行中の車にぶつけて、しかも多重衝突ですね。それはコントロールができてないのですから、あちこちにぶつかって跳ねて横へ行ってまたぶつかってというようなことをやるわけですが、それで止まるというような事故でした。裁判になった事件はタクシー運転手のケースだと申しましたけれども、これもやはり約1キロ 1.1 キロぐらいでしたか、交差点を突き抜けて走り抜ける過程で赤信号で交差点を抜ける状況に直面したドライバーがクラクションを鳴らし続けて交差方向から来る車の注意を喚起するというところまで、そこまで気を使いながらコントロールに必死になったけれどもついに多重衝突を起こして止まるという事故でしたが、そこまでの注意をしているドライバーがブレーキとアクセルをずっと踏み違え続けて 1.1 キロ走るだろうかというような疑問がありました。で、しかしながらそれらの事件では警察はメーカーが出してきたデータによれば車には何の異常もなかった、ブレーキを入れた形跡が記録上ない、アクセルを踏み続けていたという記録がある、このことだけで全てを仕切りました。その後に各地で起きているプリウスの事故事件で、弁護人の先生からご相談を受けるケースがありますけれども、それらも全く同じパターンですね。さて、まあ、そういう状況の中でこの池袋暴走事故があるということで、私にお手紙をくださった方もご自身車種は違いますけれども同じメーカーの車、異様な事態が発生した時にドライバーの責任回避あるいは責任を無視した議論にそれこそ暴走してはいけないということをまた考えることなのですね。一般の方にこういう交通事故の科学解析というお話を申し上げるのはなかなか難しいところはありますけれども、交通事故は悲惨な結果を生じます。たくさんの方の命を奪い健康を奪います。原因の究明を徹底的にすること、誰が責任を負わなければいけない当事者なのかというところを明確に仕切ること、そのことなしには本当に亡くなった方が浮かばれないと言ってもいいわけで、自己分析を科学的に行うということに向けた問題意識というんでしょうかね、考え方、物の見方、考え方をきちんと作るということが実は大切なんだということを私は申し上げたいと思います。私にお手紙をくださった方は元車のメーカーに勤務していた方だそうです。つまり車については詳しい方ですね。で、そういう方がご自身の体験を私にお伝えになってこられるということの重みを私は改めて感じて今日はご紹介をさせていただきました。皆さんのご意見を伺いたいなと思っております。今日はここまでにします。